皆様、おはようございます。アドベント第3週目に入りました。アドベントと申しますのは、今更ですけれど、その意味はですね、英語の言い方のようですね、アドベント、それはやってくる、到来する、いわゆるカミング、ですね、神様が地上においでになったというそのことをですね、記念するまたお祝いする、その準備の季節ですね。クリスマスは来週ですけれど、この季節は、まさに教会クリスチャンにとってはですね、嬉しい、まさにグッドニュースそのものです。あ、神様が人となって地上に来られたんだ。イエス・キリストというお方が地上で私たちの救いのためにおいでくださった。神様が神の一人子をお使わしになったそのことです。喜ぶ、感謝し、共に祝う、そんな日々でありたいです。まあ別に12月の1ヶ月だけではなくて、教会はですね、毎週イエス様が見えない神の霊としてですね、いつも私たちのところにおいでになって、すでにおいでくださった、そのことをですね、お祝いし、十字架にかかって復活してくださったキリスト様に、みんなで出会う、そういう日を毎週、今日もですね、過ごしているのです。さあ、うれしいグッドニュース、喜ばしい知らせのはず、の神様の到来は、旧約聖書の時代、特にこのアモスの書物のですね、この預言者が語った時代、生きた世界、このイスラエルの国はですね、イスラエルの人々にとっては、それは決して喜ばしいグッドニュースではなかった。はっきり言ってバッドニュースですね。最悪のシナリオが、このアモスを通して記されます。で、アモスが生きた時代というのは、以前にですね、旧約聖書で去年あたり、おととしぐらいからですね、イザヤの書物をそこからお話ししてたんですけれど、大体同じ時代です。いつ頃かというと、紀元前750年ぐらい前、イエス様が来られる750年ぐらいから活躍、活動した人です。しかも当時はですね、イスラエルの国は北と南に半分に分かれていました。で、このアモスという預言者はですね、イザヤと同じく南王国、ユダ王国、の出身ではあったのですけど、わざわざ国境を越えて、国境を越えてですね、北のイスラエル王国に、踏み込んでですね、まさに犬猿の中にある、兄弟国ですけれど、犬猿の中にある人々に語ったのですね。同じ神様を私たちは信じてるんですよ、北王国のイスラエルはですね、この分裂した姿から、もともとソロモンの家来であったヤロブアムがですね、別に自分たちで礼拝を、独自のですね、祭壇を築いて、そしてそれまで神殿で捧げられてたエルサレムの神殿での礼拝から全く離れてですね、独自の路線を歩み始めたのですね。そしてますます国は堕落していきました。外国の宗教を 異教の習わしを取り入れてですね、バールやアシェラ、様々な、この土地の宗教、外国の神々を取り入れ混ぜてですね、まあ、私たちのこの日本の仏教のように、最初に、こうですね、始まった時とは、別物とは言いませんけれど、よくわかんない。なんでこんな慣習が生まれたのかというですね。そのような、イスラエルの宗教を報じている人たち、このアモスはですね、聖書のメッセージを語ります。大変な事態がこれからやってきます。これから30年も経たないうちに、神様は恐ろしい裁き主として、この地に皆さん、あなた方のところにやってくる。アドベントはですね、あなた方にとっては最悪のストーリーとシナリオへと変わります。8節見ますとね、見よ、神である主の目が罪を犯した王国に向けられている。私はこれを地の表から根絶やしにする。根絶やしにするって言うんですよ。ですからこれから30年後、まあ、もうすでにですね、隣の国、シリア、ダマスコはですね、取り囲まれ、陥落寸前まで行っています。かつて同盟を組んでいた北王国とエルサレムはですね、これから、滅びへ、滅亡へと向かいます。ダマスコですね。アモス書の前半部分を見ますと、ダマスコが滅ぶ、ダマスカスですね、今の。その地に神様の裁きが、もう矛先が向けられています。しかしですね、この九章に至っては、罪を犯した王国に向けられている。いや、外国人だけじゃないですよ。裁きを受けるのは異邦人だけではない。シリアや、この後に出てくるエドムだけではない。あなた方、罪を犯した王国にも向けられています。ここであえてね、王国ってどこの王国か書いてないのは、これは、まあ、レトリックっていうんですか、ものの言い方。なるべくドラマチックに。そして、このイマジネーションをかき立てるため、皆さんで答え分かってるでしょ？王国ったら二つしかないんですよ。神様の選びの民。北王国、あなた方と、そして私の祖国、ユダの国、どちらも裁きは免れませんって言うんです。エルサレム、そしてサマリア、この北王国の多くの人たちはですね、それ見たことか、ざまあみろ、俺たちを苦しめた周辺諸国、いい君だ、裁きが下って、ダマスコ。筆頭にですね。しかし神様はの裁きはこの九章に至ってはクライマックスです。アモスのこの予言の矛先はどこですか。そのターゲットは罪を犯した王国イスラエル、ユダ、あなた方も神様の裁きを免れない、逃げおおせない、られない。新約聖書でもイエス様は、ごめんなさい、イエス様の弟子のですね、ペテロが書いた書物にもあります。第一ペテロの4章17節。裁きはどこから始まるんですって？神の家から。もうすでに始まっていますって。恐ろしいですね。神様の裁きよりによって、真っ先に神様の裁きが下るのは、その矛先は 神の民。エルサレムで言えば神殿からもう始まっています。イザヤの時代は、間一髪エルサレムは、インマヌエルの介入、主が共におられるという名前のですね、ご自身が介入して、アッシリア軍をなんとか退けた。その奇跡的な見業がありますけれど、でも、100年後、やはり同じような道をたどった、この民に、今度はバビロニア帝国軍が襲ってくるのですね。神の民から裁きが、神の家から始まっていますと。どうして神様はそんなことをするんですか？選ばれたんでしょ？だったら守るのが神様の約束、契約でしょ？あの第二サムエル記の7章では、永遠にこのあなたの王国をね、建てるって。契約、ダビデと契約を交わしたんです。なんで神様守ってくれないのよ。私たちはイスラエル人です。ユダヤ人です。男性は皆割礼を受けています。モーセの律法を受け継いでいます。礼拝にも参加しています。私たちも、どうですか、洗礼を受けています。今日も月に一度ですけれど、聖餐式にも加わっています。教会員です。何の根拠も、助けにもならないですね。もちろんね、洗礼を受けること、聖餐式に加わること、教会になることは、これはね、本当に素晴らしい特権なんですけど、でもね、神様がアドベントやってきたとき、そして私たちが神様の前にやがて出るとき、何の申し立ても通らないんです。拒否教会員でずっとお墓にも入りましたってね、ドヤ顔して言えることではないんです。いいえ、そんなことは神様は問うことはいたしません。で、神様が今日ですね、問われることを中心にお話ししたいんですね。新約聖書でも旧約聖書でも同じです。その条件。私たちが神様の前に立ってですね、受け入れられ、そして根絶やしされることなく、ずっと永遠の御国に植え付けられる。最後のですね、この15節ですか。彼らの地に植える。私は彼ら。あなたがいるべき。ところに連れ戻して植える。絶対引き抜かれることのない永遠の御国にあなたを移し替えます。この地上の生涯のうちに。イスラエルにとっては、もう一度、祖国、エルサレム、ユダの国、そしてこの、アモスの語られている対象の人たちにとってはですね、北王国、エフライムを中心とした。あの豊かな穀倉、牧草地帯。最後の方にも出てきます農業がですね、復興したら、それはね、とてつもない豊かな実りを産する神様の選ばれた場所。私たちのこの新約聖書の時代は、直接の農業経済とかですね、この産業や、なんて言いますか、生活が潤うとか、安定するとか、そういうことではなく、永遠に私たちが神様の前に、豊かに、そして揺るぎない人生を不動のものとして、今から生きることができるのだと。そのために神様は、どうしますか？裁きを下すのです。イザヤ書の予言ではね、神様の裁きはどうしても必要だったのです。何のために？生かすためですよ。イザヤ書の一章では、 そのことをですね、体の病気に例えて、人間の身体の病気にかかったその厳しい重症な患者に見立ててですね、例えて語ったんです。罪を犯した神の民がですね、どうやったら救われるか、それをですね、除去手術しかないです。ちょっと言いにくい、除去手術、わかります？私経験したことないんですけれど、まあ小学校の時にですね、この、足のですね、よく裸足とかですね、いろんなとこ野歩きしたり遊び回ってたその時代にですね、何のケアもしなかったので化膿したり、そしてですね、バイ菌が入ったりして、もう大変な、ですね、当時まだ医学、まあ、昭和ですけれどもね、そんなに田舎の方ですから、母親の自転車に乗っけてもらってですね、そして患部をくり抜いた、その傷が今も残ってます。すねの近くですね。除去手術、足の裏から頭のてっぺんまであなた方はもう全て感染して、そして治らない。だけれども神様は残しておくという方法を取ったんですね。まあ、極端な例ですけれど、戦争に行ってですね、銃弾を受けたり傷を負った足や手をですね、やっぱりそのままにしておくと大変なことになる。凍傷にかかった場合もですね、切断、最悪の場合はしなければならない。それでも助かる手立てが残されている。残りのもの、ヤコブの家の残りのもの、12節でもエドムの残りのものと出てきますね。神様の民をどうしても取り戻したいんです。他の人々、神様がの選びの及んでない人々に関して私たちは何も言えないんですけれど、神様ご自身の手で裁きを下すのですけれども、でもヤコブの家を全く根絶やしにはしない、まあ、否定的にね、聞こえますけれど、これはね、裏返しは絶対生かします、取り戻します、命をつなぎますと、どんなことがあってでも。で、このアモスの例えはですね、人体のこの、例えではなくて、病気の例えではなくて、9節見ますと、ふるいにかける、これ農作業のプロセスになぞらえましたね。ふるいってわかります？このふるいじゃない、これふるえ、ふるいってもう農業、私米どころ、秋田小町の生産地に近い、そういう穀物地帯に育ったんですけどもね、米、まあ、大変ですけれどね、米やそれからいろんな穀類、あるいはですね、豆関係、小さなものをですね、さらに、それをしっかりと必要なものを残すために余計なものを全部下に捨てるため、それは通ってですね、今で言えば、なんて言いますかね、スクリーンとかフィルターとか言うでしょ、クーラーとかにもいっぱいつきますよね、まあ、フィルタリングです。神様はいらないもの、汚れたもの、捨てるべきものはちゃんとこしてですね、そして必要なものだけ、これ英語訳でペブルってなってますね。ペブルっていうのは小さな石のことです。石ころ、小さな岩石じゃなくて本当に小さな、 ですからこれは農作業の時に、捨てるべきこの塵とかさまざまな泥の乾いたものですね。あといらない、塵、ゴミのような、それを取り除く必要があったのです。ですからこれは分別選別作業ですね。イエス様の例え話の中にもですね、地引き網で魚を取ります。神の国は地引き網で、ですね、魚を取る。漁師にも似ている。いらないものも全部入ってきます。食べられないもの、目的としたそのターゲット対象のものはちゃんと残してですね、そうでないもの、不純物やゴミや危険なもの、食べられないもの、神様は外国の異邦人だけをそうするのではなくて、このイスラエル、ユダのご自分の選びの民でと言われている人たちにもそうするっていうのですね。すべての国々の間でとありますから、もう差別なく、イスラエルであろうが外国人であろうが、モアブであろうが、ヤコブ、エドム、そしてアラム、すなわちシリアですね、であろうがアッシリア、バビロニア、関係ないって言うんです。神様の裁きは私の生まれや出生地、民族、国籍、性別、年代、背景問いません。すべて適用されますよ。そして今の時代は間違いなくイスラエルもユダも関係ない、新しいイスラエルを神様は取り戻すためにリニューアルした神様の民をイエス・キリストの神様の家族として、そこに私たちを迎え入れたいために取り戻すっていうんです。そのためにイエス様がこの地上においでになったのではなかったでしょうか。今日のですね、後半部分は、この取り戻された残りの者たち、その日にはどうなるか、神様が来られたら残りの者たちがしっかりと取り戻されます。その時に起こることですね、二つ短くお伝えしてメッセージと返させていただきます。残りの者たち、神様の民が取り戻されるとき、神様はそれを手に入れる、取り戻すというその作業をされます。そのときには江戸の残りのもの、エドムの中から残りのものが残されて、そしてどうなりますか？ヤコブの民と一つにされる。その奇跡的なありえない現象、出来事が起こりますって。エドムって皆さん誰の子孫かご存知ですか？別名ですね。エサウ、 というヤコブの兄弟です。ヤコブとエサウってどういう関係になったかご存知ですね。生まれた時から争いがあり、そして物心ついた時、若い自分にですね、ヤコブはエドムから奪い取って騙してですね、そして買収してお父さんをも騙して、エサウの大切な長子兄の権利を奪い取って、そしてその後ですね、逃亡をします。エサウに憎まれ、そして追われる、追われる関係、憎しみ、敵対関係とですね、募っていくのです。ヤコブの子孫とエサウの子孫、決して交わらないこの敵同士が、同じ神様の家なんですけれど、家族なんですけれど、分裂し、敵対関係になりましたけれど、このエドムの中からも残りのものを取り戻すって、その約束の裏には神様は相当の決意があったんでしょうね。これはもともとこのエドムという人種、あの民族だけに限ったことではなくて、ここではですね、もうエドムはすでにね、あのダビデの時代に、ダビデが王国を構えたすぐ後にもう征服されてるんです。もう何の勢いもない、もうユダの支配の中に置かれてるんです。あの第二サムエル記8章を見ますと、そのことが書いています。最後の残党狩りがなされてですね、エドムは滅んでるんです。支配、征服されています。でだからここでね、アモスがこのダビデの時代から200年以上経ってますけれどもね、ここでエドムってわざわざ持ち出したのは明らかですよ。これは比喩表現、象徴的な意味です。このエドムという言葉を出すことでイメージされるのは何ですか？最悪の憎むべき敵。その象徴ですね。そういう人々で、このイスラエルとユダもそういう関係にありました。エドムではないですけれど、今度はエフライムという部族がこの北王国を牛耳って、このイスラエルはエフライムという名前で呼ばれるぐらい。そのですね、北王国、エフライムとユダは因縁の関係です。それをですね、残りの者たち、両方から取り戻して、そしてどうするんですか？一つの民とするっていうんですね。11節、私はダビデの倒れている狩りを起こし、その破れを繕い、その廃墟を復興し、昔の日のようにこれを立て直す。まあ、細かいですけれど、ここでですね、ダビデの倒れている狩りを、幕屋ってありますけれど、あれ、ダビデはもう幕屋いらなかったんじゃないですか？ダビデの宮殿です。はっきり言えば。あるいは、エルサレムの神殿。カリエオはね、昔の、あの、モーセの時代。アラノの旅。で、その、なんでここではカリエオ、あるいはですね、幕屋って言ったのか。まあ、簡単に言えばね、もう日本語ね、難しい言葉を使うね。カリエオ。はっきり言えよ、簡単に。テント。運動会とかね、 なんとかバザーとかいろんなね、イベントの時、ね、天気悪いとね、やっぱり大変ですから、幕や、テント、仮を。だから仮、仮住まいの場所です。だからこれはダビデの家というのをですね、仮をと幕屋と言ったのは意味があるんです。もう家ですから、もうダビデにとってはもうね、イスラエルにとっても今やね、もう見る姿もない。もう傾いてる。もう取り外される。保護されて解体される寸前のあなた方の家だって言いたいわけですね。もうみすぼらしい。だんだん国は廃れて。まあね、サマリアの宮殿はまだ建っています。だけどね、中身はもうズタズタ、ボロボロ。いつ外国の勢力が襲ってきてもね、立ち得ない。生き残れない。だからもう立ち退いた方がいいですよっていうので、仮を。私たちの人生はどうですか？見栄えはね、まあそれなりにちゃんとしたお家に住んでます。この雨風しのぐだけじゃなくね、冷暖房も完備。私たちの教会堂もそうです。ほとんどのね、日本の教会は。福音住教会私が知ってますけど、新しい街道がどんどん建ってきます。でもどうですか？建物のことじゃないですよ。私たちの人生も、経済力。とりあえずね、何年か何十年くらいは生きられる。そういうね、手立てはあるでしょう。でもどうですか？自分の人生、信仰の歩み、ちゃんと永遠の地に埋まってますか？ふらふらといつでも流されて、今日は気分が乗らないからやめた。まあそういう方いないでしょうけれどね。まあ、病院にも行かなきゃならないでしょうけれど。信仰の歩み。この神様にしっかりとつながれているかどうか問われます。ダビデの倒れている、倒れかけている仮を、これから倒れるんです。本当にアッシリアの国が襲ってきて飲み込まれ、征服されます。しかしそのテントは倒れますけれど、その破れを繕い、その廃墟を復興する。この破れっていうのがですね、複数形になってます。その廃墟も複数形。ということは、やっぱり両方ともみんな破れるんです。サマリアもエルサレムも、北王国もイスラエル、南ユダ王国も共に倒れます。別々に。しかし昔の日のように、昔の日のようにこれを立て直す。これっていうのは何ですか？これ破り口のことではなくて、ダビデの倒れている仮を、幕屋、そのテントをですね、今度は立て直す。もう揺らぎない、揺るぎない一つの家として、これ単数形です、これ。His house、彼の家という意味ですね。ダビデの家を、もう一度王様がダビデの子孫から生まれ出て本物が登場するとき、アドベントするときにですね、残りのものをちゃんと集めます。もはやエドムでもない、エフライムでもない、ユダでもない、そのようには呼ばれない。ヤコブの子孫として。そして、アブラハムの家族としてですね、もう一度、地上のあらゆる世界から、国々から、集めます。十二節の最後、私の名が付けられたすべての国々を手に入れるためだ。名前が付けられたすべての国々。ですって。 で、このエドムという言葉が出てきましたけどね。エドムに今日こだわりますけど、これ、新約聖書でこの予言がですね、成就する時が来ました。それがですね、本日の中心聖句、右側、修法の右ページの真ん中の囲ってあるところ、本日の中心聖句で引用させていただきました。ほとんど同じ文面です。内容は同じです。この引用したですね、この使徒のヤコブですね、がこのようにアップデートして、新約聖書版に書き、いわゆる神様がですね、そのことをお許しになってこのように仕上がったんですね。読みます。本日の中心聖句。16節。使徒の働き15章、16節、17節。この後私は帰ってきて、アドベントとしてやってきて、倒れたダビデの幕屋を建て直す。仮をですね。すなわち、廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。17節。それは残った人々、すなわち、私の名で呼ばれる異邦人が皆、主を求めるようになるためである。残った人々。エドムっていう名前が出てきませんね。で、新約聖書の中、この中では、ヤコブという人は、聖書の翻訳を、旧約聖書この当時、ヘブライ語ではほとんどアクセスできなかったので、当時みんなほとんどね、外国に散らされたユダヤ人が、翻訳本を使ってたんですね。その中で一番メジャーな、メインどころが、70人訳。いわゆるギリシャ語の世界でしたから、ギリシャ語の訳がいくつもあって、特に一番メインなのが70人の学者さんたちが、復元した聖書の、旧約聖書の、このアモス書の訳がこれだったんです。その中にエドムが出てきません。17節、残った人々。私の名で呼ばれる異邦人。こういうふうにバリエーションを聞かせたんですね。聖霊が働いてこのように訳すように導いたんでしょうね。エドムという言葉は何の言葉に似てますか？ヘブライ語はね、ちょっとこうね、母音がですね、一個点がつくだけで、アがエに変わるんですね。エがアに変わっちゃった。エドムがですね、アダムに変わっちゃった。ちょっとなんか進学校のね、勉強みたいですけど、あんまりね、難しいことはスルーして、どういうことかというと、エドムはこの時代さっきほとんど意味がないって言ったでしょ？征服されていて、地名としては意味がないんですけど、そのイメージが残っていました。敵対関係。神に歯向かう人々。神の民に敵対する人々。アダム。なんだっけ、アダム。一番最初の私たちの人類の祖ですよ。全人類が神様に敵対し、そしてお互い敵対するようになった。異邦人と名付けましたね。私たちもその一人だっていうんです。15章、エルサレム会議というですね、最初の教会会議が使徒行伝で行われました。紀元後、だいたい45年から8年ぐらいって言われてますね。で、このヤコブはですね、パウロとバルナバが異邦人世界で神様の救いの御業が起こっている。神様に立ち返るクリスチャンがですね、たくさん起こって教会がもう増え広がっていますという報告をして、本当に感謝を捧げたときに、ヤコブは、あのアモス九章の予言は実現したってみんなで神様を崇めたんですね。祈りを捧げました。 私たち違法人も加えられて、あなた方違法人も。ユダヤ人であるヤコブ、パウロもですね、一つになって神の教会、家族に入れられているのです。今の時代、私たちはその同じ使命、神様の期待をいただいて、この家族に加えられているものです。どうでしょうか。裁きは神の民から始まり、同時に麗しい、素晴らしい祝福の喜びのニュースは、やっぱり神様の民から溢れ出て伝わっていくんじゃないでしょうか。ヤコブの神、ダビデの、ヤコブの民がそうであったように、ダビデの王国がそうであったように、何のために存在したんですか？何のために救いを成し遂げたんですか？取り戻したその理由は、あなた方が異邦人世界、周囲の人々、エドム、アダム、全人類、敵対してる人々に、祝福をもたらすため、平和と和解、許しをもたらすため、そのためには何がどうならなければ、まず神の民、私たち自身の中で神様と和解し、そして周囲の一番近い人々と共に許しを味わい生きる、そんな季節として神様の前に過ごさせていただきたいと思います。お祈りします。天の神様、あなたは御子イエス様を平和の使者として使わし、そして私たちの罪を許し、永遠の命を得させるために来られました。アモスの時代もそうでした。主に、神様に敵対し、神の民に歯向かう、そのような生き方、私たちもかつてはそうでしたし、もしかしたら今もそのようなわだかまりや思いを拭いされないで悶々と戦っている一人一人であるかもしれません。どうぞそんな私たちへと、あなたが、今日も出会ってくださり、おいでくださったお方として、私たちもお迎えできますように、残った者としての責任を、残された者としての特権をどうぞ享受して生きる生涯と書いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。